恵み深い天の神様、あなたが私たち一人一人を片時も見放すことなく、常に手を差し伸べ、導き、愛して助けてくださることをありがとうございます。神様、あなたの助けはどんなものよりも力強く、また心強く、また優しさで満ちあふれていますから、ありがとうございます。神様、あなたの助けを必要としているお一人お一人に、神様が今日触れてくださいますようにお願いいたします。特にエイドリアナ姉妹が疲れを覚えて今日休んでいますけれども、神様がどうぞ姉妹に触れてくださって、その体と心を守っていてくださいますようにお願いいたします。また新たな力が与えられて、今週もあなたの祝福の中歩むことができるように、また A チームの英会話クラスなどもお持ちくださいますようにお願いいたします。また神様、入院中の古谷姉妹や体調を崩しておられるお一人お一人を続けて神様がお守りくださいますようにお願いします。再度祈りますが、佐藤先生のご奉仕がすべて守られ祝福されますようにお願いします。またこの6月の歩みを終えて、まもなく7月に入ろうとしています。どうぞ7月の歩みにも神様の祝福がありますように、毎週の礼拝やカフェ、またいろんな集まり、学び会、モニカ先生のクラス、また特に今年もアメリカから17人のチームがキャンプを持って私たちのために来てくれます。どうぞ良い時となりますように。あなたの民がこの地にまだまだたくさんいることを覚えていますから、それらの方々が導かれる良い時となりますようにもお導きください。神様、これから御言葉を見ます。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。また私たちを生かしてくださる御言葉です。神様、どうぞお語りください。私たちが心開いてあなたの御言葉を聞くものと今整えてください。神様が導いてください。お委ねします。期待して待ち望みます。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほども少し報告をしましたけれども、アンドリュー兄弟とエイドリアーナ姉妹が、アンドリュー兄弟は今年で3年目、エイドリアーナ姉妹は今年で2年目、今年も来てくださって、今回は特に長く来てくださって、すでに約1ヶ月が経ちました。とっても良い働きをしてくださっていて、A チームのお二人による英語クラスには最初はちょっと少なめでどうなるかなってちょっと心配もしたんですけれども、でも後から人数が増えてきて、今はどのクラスもたくさんの方々が出席してくださっています。今回の英語クラスがあったからこそ、英語クラスを通して初めて教会に足を踏み入れてくださったという方々もたくさんおられて、ああ、これも本当に感謝なことだなと思っています。そして何よりも感謝なのは、先週の礼拝ではアンドリュー兄弟が証しをしてくださいましたけれども、先週の証しも聞きながら改めて彼らの日本に対する思い、私たち福島第一聖書バプテスト教会に対する思い、まさに今日のメッセージのタイトルにもあるように、国境を越えてまで、民族の壁も言葉の壁も全部越えて、私たちと心と思いを一つにするかのようにして寄り添ってくださっている、そんな姿に感謝感激しているところです。まだ10代のお二人が親元を離れて、言葉も文化も全然違う日本に約2ヶ月滞在して、いろんな奉仕をしてくださってます。数週間前になるでしょうか、何気ない会話の中でアンドリュー兄弟から、実は今日は高校の卒業式がうちの高校であったんだって聞いた時は、ああ、高校の卒業式に出席することよりもこの日本に来て神様とこの教会に仕えることを選んでくださった、ああ、その思いにその時胸を打たれたりもしました。日本だと高校を卒業したら、いや、おめでとう、じゃあ今日は回転寿司にでも行こうかぐらいなものかもしれませんけれども、ある方が教えてくださいました。アメリカ人にとって高校卒業っていうのはかなりのビッグイベントだそうですね。お客さんをたくさん自宅に招いて、かなり盛大にお祝いをするそうです。また学校ではみんな清掃して、ちゃんとタキシードとか着てきて、 ダンスパーティーをしてみたり、食事会を催したりもするそうです。それを思えばさらに、いや、それをしないで日本に来てくれたということだけでも、あ、どれくらい日本を大切に考えてくださっているのかが分かって、とても感動したとその方がおっしゃってくださいました。皆さん、私たちは特に震災後はどれだけたくさんの方々に、日本中から、さらには世界中から、心と思いを一つにしていただいて、どれだけ私たちは祈られ支えられてきたことでしょうか。またそのような外からの心と思いを一つにした祈りと支えがありました。そしてまたこの教会の内側もどうだったでしょう。教会もきっといろんなことがありましたけれども、震災後には特にもう教会も終わりかも、閉鎖かもと思ったこともありましたけれども、それでもみんなで心と思いを一つにして、一歩でも半歩でも前へと進んだ時に、本当にたくさんの祝福をいただきながら、今日もこのチャペルで私たちは礼拝をすることができているのではないでしょうか。教会の歩みには、時に震災のような外側からの大打撃を受けることもあるかもしれません。そしてまた時には内側から揺さぶられてしまうような、そんな時も教会の歩みにはあると思います。そんな外側からも内側からも揺さぶられてしまう、そんな時に、それでも私たち教会がキリストの体として、それでも私たちの教会が一つの神の家族として、その揺さぶられる中を何とか乗り越えて、それによってもさらに成長していくためには何が大切でしょう。それはやはり今日のタイトルにつけたように、心と思いを一つにして歩み続けるということが大切なのではないでしょうか。今日は久しぶりに使徒の働きに戻ってきました。この使徒の働きには教会の誕生の様子が最初の方で書かれていますけれども、よくそれを初代教会と呼びます。一番初めの教会、初代の教会、初代教会と呼ばれるエルサレムに生まれたその教会の姿はどのようなものだったでしょうか。それはペンテコステの日に約束の聖霊を受けて、教会は力強く前進していきました。そしてまたイエス・キリストの皆の力強さのゆえに、美しの門のところで毎日物乞いをしていた生まれつき足のなえた男性をペテロは立たせました。教会はそれによってさらに前進しました。あまりに前進するもんだから、あまりにも影響力が大きいものだから、最高議会からは捕らえられて迫害されました。しかしその迫害にも屈しないで、彼らは心を一つにして、それでも私たちに、それでもしもべたちに御言葉を大胆に語らせてくださいと祈って語り続けていった、そういう初代教会はどんどん成長していきました。もちろん人数が全てではないですけれども、この使徒の働きの1章15節というところを見ると、最初は120名ほどの兄弟たちが集まってました。だけどちょっと経つと2章41節では3000人ほどもの人が教会に加わりました。さらに4章4節見ると、男の数が5000人ほどになっていました。そんな祝福された初代教会にも、やはり最高議会からの迫害のような外側からの攻撃もあれば、やっぱり内側への悪魔の攻撃もあったんです。この使徒の働きを書いた医者ルカは、そんな教会の攻撃を受け揺さぶられて、いろんなことが起こっていく、そんな姿を包み隠さず書き留めています。今日とそして来週続けて見ていくこの4章の後半から5章の前半にかけて、ルカは初代教会の信仰生活の様子を書き留めているんです。心と思いを一つにして、全てを共有にして歩んだ、その模範例が今日の箇所の最後には挙げられています。そして来週見る5章前半の箇所には、その悪い例が、悲しい出来事が書き留められているんですね。皆さん、これらの初代教会の信仰生活の様子を見ていくときに、それから約2000年後のこの日本に今日置かれている私たち福島第一聖書バプテスト教会も、 やっぱり原点に立ち返って大切にすべきことを大切にしながら前進し続けていきたいと思うんです。さあ、もう3ヶ月も前になってしまいましたけれども、前回はこの使徒の働きのすぐ前、4章の23節から31節を通して、迫害の真っただ中に置かれていた初代教会の心を一つにした祈りの姿を前回は確認しました。彼らは外側から大きな迫害を受けて大いに揺さぶられる中にあって、神様に向かって心を一つにして祈ったと書いてあります。そのお祈りは神様の主権を認めて神様を信じて委ねるお祈りでした。そしてそれでも御言葉を大胆に語らせてくださいと祈る、宣教の前進を求める前向きな祈りを彼らは捧げました。そして今日の箇所です。この4章の32節からは初代教会の今度は内側の様子が書かれているんです。彼らの信仰生活の様子はどのような姿だったのでしょうか。それではまず今日の箇所の32節をご一緒に読んでみましょう。32節ご一緒に読んでみましょう。はい。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。いかがでしょうか。ここには信じた者の群れ、初代教会の美しい交わりの生活が見られるのではないでしょうか。しかし先ほども言ったように、来週見る箇所ではそれを悪用しようとする悪魔の巧みな誘惑もありました。ですから教会において真実な交わりというものを私たちが常に大切にして保ち続けることは本当にとっても大切なことなんですよね。この初代教会の姿で特徴的なのはこの32節最後の一文、すべてを共有にしていたという姿ではないでしょうか。その具体的な姿は、すべてを共有にしていた具体的な姿は34節35節に書かれています。ちょっと飛んで34、35節もご一緒に読んでみましょう。はい。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り代金を携えてきて使徒たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである。皆さん、これが初代教会の姿、とっても麗しい教会の姿ですね。きっとこのように捧げた人々はたくさんいたことと思います。その中でも一人の姿が今日は模範例として36節37節に書き留められてますね。じゃあ36、37節もご一緒に読んでみましょう。はい。キプロス生まれのレビ人で、使徒たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売りその代金を持ってきて使徒たちの足元に置いた。この慰めの子という意味のバルナバと呼ばれたヨセフも畑を売ってその代金を持ってきて使徒たちの足元に置いて神様に捧げたという模範例がかかっていきます。この36節に出てくるバルナバという名前を聞いてピンとくる方も多いのではないでしょうか。この同じ使徒の働きの9章でキリスト教の大迫害者だったサウロ、後のパウロがイエス様に劇的に出会って、大迫害者から大伝道者になって用いられていくときに、そのパウロを引っ張り出したのがこのバルナバという人でした。せっかくなのでそのバルナバの記事読んでみましょうか。引用箇所の丸一番、使徒の働きの9章26節27節ご一緒に読んでみましょう。ちょっと長いですがご一緒に読んでみましょう。はい。サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ところがバルナバは彼を引き受けて使徒たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や、主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコで イエスの御名を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。このように、そしてまたこれ以降もバルナバが果たした役割って本当に大きいものだったんです。なのでルカは今日の箇所に戻ると、他にも自分の土地などを売ってそれを神様に捧げた人々はたくさんいたけれども、特に後に登場してくるキーパーソンバルナバにスポットを当てて彼の行為を模範例としてここに書き留めているわけですね。さあ、ここで私たちが忘れてはならないのは、全てを共有にしていたという32節の教会のこの姿は、何よりもまず教会における交わりの姿が具体化したものであるということです。まずは教会の交わりの姿があったからこそ、それが表に現れてきたということです。コイノニアという言葉を聞いたことがある方も多いと思います。コイノニアという言葉はギリシャ語で、よく交わりと訳される言葉です。先ほどのこの32節で、全てを共有にしていたという、共有という言葉はやっぱりコイノニアというギリシャ語が使われているんですね。初代教会の神様を中心にした交わりの姿があった。神様の恵みに共に預かって、そしてそれを教会全体に共有していった、そんな初代教会の麗しい姿がここに書き留められているわけです。なので先ほど読んだこの32節のこの順番はとっても大切ですね。信じた者の群れはまず何よりも互いに愛し合い、心と思いを一つにすること、一致することをまずは大切にしていたのではないでしょうか。土地を売ってそれを捧げる行為ももちろん素晴らしい行為ですけれども、それが一番重要なことなのではないんですよね。もし立法的になってしまって、その行為が、その愛が強制されて、それが先になってしまったならば、それは絶対にうまくいかないと思います。この初代教会に見られる共有の生活は、まず何よりも心と思いの共有からそれが生まれてきたものだったのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちも心と思いを一つにして、キリストの体として、一つの神の家族として、みんなで一致して、いよいよ神様の栄光を表していける教会へと成長させられてまいりたいと思うんですね。先日ある方とお話をしていたら、その方はこんなお話を聞かせてくださいました。実は私にはかれこれもう10年以上もずっと胸に仕えていたことがあったんですって、その人は話してくれました。何でも10年以上も前、ある方とのちょっとしたことがきっかけで、その時に自分がしてしまった態度がずっと胸に仕えていて、それ以来かれこれ10年以上それがずっと気になってた、胸に仕えていたということでした。しかし最近になってある日、勇気を出してまずはその人に電話をして、そしてその人の家に直接会いに行って、そしてそのことすべてをお話しして、そして最後にはお互いに固い握手を交わして帰ってきたのだと、ご自分でも言っておられましたけれども、そんな話を聞かせてくださったその方の顔は本当にすっきりしているような顔でした。そして本当に素晴らしい証を聞かせていただいた私まで、なんだか心が温かくなりました。あ、教会の祝福ってこういうところにあるんだなって感じました。皆さん、心と思いを一つにしていくときに、そこには時に勇気を出して乗り越えなければならないこともあると思います。またそこには時にさまざまな違いもあるでしょう。でもそれはあくまでも違いであって、あくまでも違いであって決して間違いじゃないんだと、小さな一歩でも歩み寄ることができるならば、そこから神様の栄光が教会に現れ始めるのではないでしょうか。初代教会が全てを共有にしていたという時、その全てとは必ずしも持ち物のことだけではなくて、神様から受けたたくさんの祝福、全ての恵みを全て共有にしていたという意味です。このような内側の、そして御霊による一致が今日の教会にもとても大切な姿ではないでしょうか。 初代教会はそこから一つの群れとして具体的な生活の面においても全てを共有する歩みへと彼らは導かれていったんですね。さあ今日はまず第一に、私たちも心と思いを一つにして歩む、そんな初代教会の姿に習いたいと思います。私たちが聖霊の風に乗って御霊による一致をいつもいただきながら、それを大切にしながら、そして許し合って励まし合って愛し合って歩んでいけるならば、それはなんと麗しい姿でしょうか。その教会は神様の栄光を表す教会として大いに用いていただけるのではないでしょうか。さあ初代教会の信仰生活の様子で、今日2つ目に確認したいのは彼らの献身の姿です。彼らの献身の姿です。全てのものの所有権は自分にあるんじゃない、自分じゃなくて神様にあるんだと、彼らはそんな信仰の姿勢を大切にしたのではないでしょうか。もう一度今日の箇所の32節をご一緒にもう一回読んでみましょうか。32節をもう一度ご一緒に読んでみましょう、はい、信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、全てを共有にしていた。初代教会には心と思いを一つにして歩む一致の姿が見られます。そしてまた誰一人その持ち物を自分のものと言わなかったという、神様を主として、神様の主権を常に認めて神様に献身する姿が彼らには見られるのではないでしょうか。ペテロたちが捕らえられてしまって、最高議会に二度と福音語っちゃいけないって脅されて釈放された後、ペテロたちからその報告を聞いて初代教会が心を一つにして神様に祈ったという姿を前回確認しました。もう3ヶ月前になりますが、その時の彼らの祈りの神様への呼びかけの言葉、どのような呼びかけだったか覚えておられる方おられるでしょうか。引用箇所の丸2番に使徒の働きの4章24節挙げてますから、彼らの祈りの言葉をご一緒に読んでみましょう。4章24節読んでみましょう、はい、これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。そうなんです。彼らは声を上げて主よと呼びかけて、そして告白したんです。あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた、そういうお方ですと。彼らは神様を絶対的主権者として認めたんです。そして創造主である神様はすべてに対して所有権を持っているお方であると告白しているのではないでしょうか。これが今日の箇所32節にも見られる初代教会の信仰の姿勢、献身の姿勢ですね。今日の箇所に戻るならば、この神様を信じている群れは全てが神様のものであって、神様からいただいているもの、預かっているものなんだという信仰に立っていたので、全ての持ち物を自分のものとは言わずに全てを共有にしていたのではないでしょうか。私たちはイエス様の十字架によって私たち一人一人も神様の子供とされました。神様の子供として私たちは相続するものとなった。私たちは一切のものを神様と共有するものになったんです。神様からの恵みはいくらでも受け取るのに、私のものは神様の自由にはさせられないというような、まるでジャイアンのような思いがあるならば、私たちも今一度神様の主権を認めて自分自身をも神様にお捧げしていく、そんな信仰者へと、そしてそんな教会へと成長してまいりたいと思うんですね。先日16名でシオン錦秋湖に行ってくることができました。一泊二日という短い時間でしたけれども、中身はだいぶ濃かったように思います。温泉に行ってみたり、とにかくおいしいものをいっぱい食べ尽くしたり、そして激安スーパーに行っては爆買いとまでは行かなかったかもしれませんが、買い物とにかくいっぱいしてみたり、そしてまた一緒に御言葉を読んだりお祈りをしたり、まさに神様にあって家族だから気の知れた同士の家族旅行のように良い時を過ごしてくることができました。 また自然の中で過ごすことができたのも本当に良かったなって思います。自然の中で過ごすのって気持ちがいいですよね。なんで気持ちがいいのか分かりますか？以前キャンプ場でスタッフの方に言われて、ああなるほどなって思いました。なぜ人間が自然の中で過ごすのが気持ちいいのかというと、そこが人間が本来いる場所だからだよって、だから気持ちいいんだよって、ああなるほどな、確かにそうなんだろうなって思いました。じゃあ私たちにとってもっともっと気持ちのいい場所、もっともっと本来いるべき場所ってどこでしょうか？それは他でもない神様のところにいることではないでしょうか。神様を主と認めて、神様を主と告白して、そして神様の子供としてその懐に身を置き続けることではないでしょうか。皆さん、私たちもこの初代教会の姿に倣って、今一度教会の頭はイエス・キリストであると告白したいと思います。すべてのものの所有権は神様にあるということを告白しながら、私たちの握りしめているものを、そして私たち自身をも神様にお捧げして参りたいと思うんですね。そうするときに、この教会からただ神様の栄光が表されていく、そんな教会本来の姿を私たちも大切にして参りたいと思うんです。さあ、そして最後にこの初代教会の信仰生活の様子を確認するときに、この教会の一致と献身が宣教の原動力になっていたんだということが分かります。この教会の一致と献身があったからこそ、宣教が力強くなされていった、その原動力になっていたんだ。じゃあ33節をご一緒に読んでみましょう。33節を読みましょう。はい。使徒たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。そうなんです。教会が心と思いを一つにして、愛し合って助け合って励まし合って一致して歩んでいた。そしてまた神様の主権を教会が認めて、神様の子供としてその交わりを大切にしていた、その背景があったからこそのこの33節なんです。その教会の姿があったからこそ、使徒たちは主イエスの復活を非常に力強く証しすることができたのではないでしょうか。この使徒たちの宣教の様子は、非常に力強くと、非常にととても強調されています。これは32節にあった教会の麗しい愛の交わりこそが福音宣教の原動力であると強調しているようにも感じます。そしてまたこの福音宣教こそが教会における交わりの目的そのものであると強調しているようにも感じます。確かに教会における一致も献身も生活への配慮も、それがどんなに美しくどんなに麗しくても、それ自身が目的ではないんですよね。それらすべては神様の栄光を表すことにつながって、福音の宣教へと結びついていかなければならないのではないでしょうか。この初代教会の信仰生活の様子がここに書き留められたのは、そしてここに見られた愛の交わりは、主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあったからこそ、本当に素晴らしいものであったと言えるのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちは心と思いを一つにして、許し合い、励まし合い、支え合い、愛し合いながら一致して参りたいと思います。そして決してブレることなく、神様を主として、神様に全てを捧げて献身して参りたいと思います。そうするときに、必ずそこから神様の栄光が表されて、福音が非常に力強く表されて、多くの人々に、全てのものの上に大きな恵みを与えられる教会へと、そんな私たち一人一人へと成長させられていけるのではないでしょうか。先日ある教会にメッセージの奉仕のために行ってきました。その礼拝の後、ある一人の女性が私のところに話しかけて来られたんですね。 その女性私に言ってきたんです。佐藤哲夫先生の息子さんですかって言われました。最近佐藤明先生の息子さんですかと聞かれることが多かったので、ついついいつものようにいえいえ違います、たまたま名字が一緒なだけですって答えそうになったんですが、ああいやいや違った違った、佐藤哲夫の息子だったと思って、そうです3番目ですって答えたら、うわーってとっても喜んでくださったんです。何でもその方は秋田県の横手市、私と同じ横手市の出身で、彼女のお母さんは横手工業っていう学校の高校の元教師だった。そして数十年前、そのお母さんが横手市内を歩いていると、かつて教え子だった一人の青年が声をかけてきたっていうんです。その青年は高校時代いつも眉間にシワを寄せて何か悩んでる様子だったけれども、再会したその時はとっても明るい顔をしてたんだと。そして近くの横手教会で牧師をしてるってなんと言ってきた。そこで誘われて娘である自分を教会に送り出すようになったんだと。哲夫先生はその時とっても優しくて、奥様の手作りのお菓子も美味しかったし、そこにこちゃこちゃいた哲夫先生のお子さん方も献金箱頭にかぶって行進したりしてて、なんか可愛かったとか、まあ良い思い出がたくさん残ってると。でもその時は 2,3 年ぐらいで教会に行くのをもうやめてしまったというような話でした。そしてその後、大人になってから導かれてクリスチャンになって、そして今は教会で役員をしている。かつて子供の頃横手教会に通っていた自分がやがてこうしてクリスチャンになりましたよということを哲夫先生ご夫妻に伝えたくて、今どこにいるか必死で探したけれども、もう横手教会にはいなくて行方を知ることができなくて残念に思ってた。そんな中で今回メッセージに来られた佐藤という先生は、メッセージ前の紹介によると横手生まれらしい、牧師家庭に生まれたらしい、声を聞くとなんとなく哲夫先生に似てる、前に立った姿見てみるとやっぱりなんとなく哲夫先生に似てる、そう思って礼拝後に私のところに来てくださって、佐藤哲夫先生の息子さんですかと聞いて来られたのでした。そんな本当に不思議な出会いに驚いて鳥肌が立ったって言ってました。確かにもし私がその教会に行かなければ、もし横手生まれっていう紹介が事前になければ、もし私が父と全然似てなければ、何もかもが神様からの大きなサプライズであったことにお互いに感動を覚えました。そしてそんな伝言を伝えたら、私の両親もかつて蒔いた種が とても喜んでいました。私はそんな体験をしながら、ああ神様ってやっぱりすごい方だなって思いました。神様の時が全てのことにはあるんだって改めて思いました。また蒔いた福音の種が人間の目には無駄になったと思えてしまうようなことも時にはあるけれども、でも神様がそれを必ずやがて用いてくださるんだということ、私自身時に自分の無力さを感じて落ち込んでしまったりすることもありますけれども、なんだか改めて神様から大切にすべきことを大切にしなさいと背中を押されたような感じがしたんですね。さあ今日は初代教会の信仰生活の様子を確認しました。それから2000年後のこの日本に生きる私たち福島第一聖書バプテスト教会もやっぱり同じです。大切にすべきことを大切にしていきたいと思います。心と思いを一つにして許し合って励まし合って愛し合いながら、いよいよ一致して一つとなって歩んでまいりましょう。また神様を主と告白し続けて、私たち自身を捧げ続けてまいりましょう。そしてその一致と献身を原動力として、神様の栄光を私たちみんなで表して福音を伝えて、多くの方々の上に恵みを与えられる、そんな教会へとなってまいりましょう。それでは最後にもう一度今日の箇所32節33節ご一緒にお読みしましょう。32、33読みましょう、はい、信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。使徒たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら、今日の御言葉、初代教会の姿、そして私たちの姿へと 思いを巡らしてみましょう。いかがでしょうか。2000年という時を隔ててはいますけれども、同じキリストの体である教会として、また同じ神様を信じる一つの家族として、その教会として、この初代教会の姿を確認するときに、私たちはどのようなことを教えられ、またどのような励ましを受け取り、またどのような道しるべを示されて、今日ここから応答の歩みへと背中を押し出されるでしょうか。私たちも改めて大切に大切にしていきたいと思います。私たちの教会を決して見放すことなく、決してないものとしてしまわなかった神様が、今も熱い眼差しを私たちの教会に送ってくださっています。私たちはどのように神様の栄光を表していくことができるでしょうか。もし自分の中に心と思いを一つにすることができない、何か乗り越えなければならない一つのステップがあるならば、今日踏み出してみましょう。また私たち一人一人から心と思いを一つにする、そんな一致が、その輪が広がっていくならば、それはなんと素晴らしいことでしょうか。いよいよ私たちも心と思いを一つにして、許し合いながら、励まし合いながら、愛し合いながら、一つの家族として一致を大切にしてまいりましょう。そしてまた、これは神様には明け渡せない、これは自分のものである、自分は自分のために生きるのだ、そのようにもし献身を邪魔するものがあるならば、今神様の前に自分の心を明け渡してみましょう。私たちは独り子を与えてくださるほどに神様に愛されています。神様の子供としていただきました、買い取っていただきました、養子縁組をしてもらいました、全てを相続するものという驚くべき立場にしていただきました。そのようなものとして私たちも、自分のものなんかじゃない、私は神様のものだし、私の人生も神様のものだし、この教会全体がただ神様を主と告白できるならば、ただ神様のキリストの体として、一人一人がその各機関として神様に献身していくことができるならば、ここからどんなにか神様の栄光が表されることでしょうか。私たちの教会もそのような教会となっていきたいと思います。そうするならば、それが原動力となり、非常に力強く神様の愛が伝わるでしょう。大きな恵みが全ての人の上にとどまるでしょう。私たちもそんな教会へと神様に用いていただける、そんな教会へとみんなでなっていきましょう。今日どんな一歩を神様は皆さんに迫ってますか。どんな一歩を踏み出せと今日背中を押し出していますか。今できる一歩を、今迫られている応答を、一歩踏み出すものへとされていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの大きな大きな愛と恵みを 改めて心から感謝いたします。神様、私たちの教会にあなたはたくさんの祝福を注ぎ、また熱い眼差しを送り、そして大きな使命を与えてくださっていることを私たちは覚えています。時に自分がもしかしたら発信源になってしまって一致を損なってしまったり、何か自分のものだと握りしめてしまったり、献身できなかったり、そんな邪魔をしてしまうこともありますけれども、今日改めて初代教会の姿を学びながら、私もそのようでありたいと願わされます。神様、弱く小さなものなので、今決心してもまた揺らぐこともあるでしょう。しかし神様、私たちのこの地上の旅路を一歩一歩導いてください。私たちのこの教会をさらに神様が導いてくださって、私たちがみんなで愛し合って一致して献身して、そしてこの地に置かれた教会として、この地の塩を世の光として用いられていくことができますように。神様、この地にはまだまだたくさんあなたの民がいることを私たちは知っています。神様、あなたの恵みを必要としている方々がたくさんいることを知っています。そのすべての方々に恵みが注がれるその日まで、私たちを導いてください、用いてください。私たち一人一人のこの一週間の歩み、それぞれの置かれている場所で私を用いてください。神様、あなたこそ私の主です。あなたこそすべての栄光を受けるにふさわしい唯一のお方です。あなたを主と告白し、あなたを信じついていきます。どうぞお導きください。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。